はい。ではここからは、まあ、特集コーナーみたいな時間ですね。
まあ、恒例の2本目ですね。
はい。
魔の2本目と呼ばれてる。
本当にそうなんですよね。はい、一番ハラハラする2本目ですが、
はい、
今回はまさにそのハラハラを
今回も SF さんプレゼンツということで、はい、お願いしております。はい。私も全然内容を知らされておりませんというか、
あ、そうですね。
あえて聞かないという、
はい、
暴挙に出ましたけども
。はい。皆さん、頑張ってついてきてください。
はい、
僕が倒れる可能性はありますが。はい。で、今回は何について話すかと言いますと、スターバックスです。
スターバックスコーヒーですね。
はい。え？っていう感じもあると思うんですけれども、うん、
まあ今更何をっていうことでもありますね。
そうですよね。まあ確かにそれはわかります。スターバックスってもうね、いろんな、割と都市圏だけじゃなく、まあ、地方にも結構あるにはあるみたいな、
ね。そうですね。ニュースになってましたね、そういえばね。
お、何か。
青森県に初のスターバックスができて、
はいはい。
すげえ行列したっていう。
あ、そうなんですね。うん、もうそのニュースを僕が知ってない時点でいろいろ今後がなんか心配ですけれども、まあまあまあまあ、まあね。まあ、そんなぬるいことですよ。大丈夫、大丈夫。
はい。
まあ、で、なんでこの話をしようかなと思った時に、まあ、せっかくね、お時間をいただくので、自分の興味がある話にしたいなと思ったんですけど、
はい。
最近ですね、ちょっとなんか、スターバックスに行くことが比較的増えたんですよ。
なるほど。
なんでかっていうと、スターバックスカードっていうのがあるんですけれども、
はい、
これなんですけど、
あ、
こんな、
はいはいはい、
プリペイドカードみたいなやつな
のか
な、
うん、見るっていうか、はい、たまにそのなんかのボーリング大会みたいなやった時に、
あ、
景品でもらったり
するね。なるほど、はい、そうですね、お金の代わりに使えて何千円分みたいな感じで入ってるやつなんですけど、
うん、
ちょうどこれ僕もまあ、結構前なんですけど、大学の同期の子が結婚した時に、
はい、
確か演奏を余興でやったんですよ。
なるほど。
そしたら、ありがとうってことで、なんか、くれたんですね。もうまさかもらえると思わなかったんで、すごい嬉しかったんですけど、
はい。
ただ、スターバックスなので、和式高いなと思って、
そうね。
なんか、使えないままいたんですよ。で、まあ、一応前提として、まあ、スターバックスの、使えるカードっていうのを持ってた。で、ここに来て最近職場が変わったっていう話を先ほど一本目でしましたけれども、
はい。
その職場の最寄り駅のところに、駅にスターバックスが隣接してて、
なるほどね。
すごいこう寄りやすいんですね。こうそのまま出てそのままファーって入れるっていうところにあって、
うん、
で、まあちょうどカードもあるんで、寄ってみるかっていう感じで寄ったら、まあなかなかね、こう普段飲まないようなものとかがあって面白いなと。で、それをブログに書いたんですよ。
はい。
スターバックスとか行ってみるのもいいなと思って行ったりして、これで少しは大人っぽい行動になってるのかみたいな、またうたつながらないことを書いたら、
はい。
読んでくれてる方がタンブラーを持ってるといいですよって言って。
あー、確かにいっぱい持ってる人いますよね。
はい。なんか、今はクリスマス限定バージョンとかもあったりして、
うん、
まあ、集めるのは大変かもしれないけど、そういうの1個持ってたりすると入れてくれるんでいいですよ、みたいなことを言ってて、
はい。
なかなかブログにコメントが来ないことで有名な私のブログなんですけれども、
はい。
そういう貴重なね、アドバイスをいただいたからには、乗っかってみようと思って、買ったんですね。まあ、これなんですけど。
ええー、ありますね。
はい、買ったんですね。で、まあ、それを買って、せっかく買ったんだし、まあ、カードもあるし、
うん、
ということで、まあ、いろいろ行ってみようと思って、最近ちょくちょく行ってるんですけど、なんか、システムとか、メニューとか、なんか、いまいちよくわかんないっていうか、 難しいなと思って。で、そもそもスターバックスをいまいちよくわかんないままこう言ってるので、
はい。
改めて、まあ、どんなもんなのかなみたいなのをすごーくゆるい感じで説明していきたいなと。
そうですか。
はい。ぬるい感じで、お前そんなこと当たり前じゃんみたいなことをこれから、話しますが、でもきっと、
はい。
きっと知らない人も多いんじゃないかなと思うんですよ。なんかこう、当たり前だと思いつつ、あ、そうなんだみたいなことって結構あるんじゃないかなと思って。
ありますね。
まあ、すごい、リラックスして聞いていただければなと思って。
そうですね。まあ、それこそスターバックス飲みながら
ね。あ、そうですね。
スターバックス飲みながらおかしいな。スターバックスで買ったコーヒー飲みながら、
ね。そうですね、はい。ぜひぜひ聞いていただければなと思います。じゃあ、まあ、少しずつ説明しますが、
はい。
じゃあ、まあ、そもそもスターバックスって、どういう風に生まれたのかみたいなのを、まあ、
確かに知らないですな。
話してみると、
はい、
まあ、ここはもう、ウィキペディアさんですよ。皆さん、ウィキペディアを開くよりもう同じことを言いますからね。
そうですね。
はい、ここに、そのウィキペディアによりますと、1971年にアメリカ合衆国ワシントン州シアトルで開業した、
うん、
世界規模で展開するコーヒーのチェーン店と。
そうですね。シアトル系って言いますもんね。
はい。この今、シアトル系っていう言葉が出ましたけども、
はい。
エスプレッソをメイン商品として、テイクアウトと歩き飲みが可能なスタイル。だから、こう、買って、そのまま持ち歩きしながら飲める。
なるほどね。
そういうスタイルを、どうもシアトル系、シアトルスタイルっていう。らしいですね。なんか、よく言葉で聞くけど、それが一体何なのかが、いまいちよく分かってなかった。そういうことみたいですよ。
なるほどね。
はい。で、まあ、後に北米地区全土に広がったシアトルスタイルカフェブームの火付け役となったと。現在、世界43カ国、
はい、
地域で営業展開している。
へぇ
ー。1971年ですからね。まあ、40年ちょっと前か。
そうだね。
だから、まあまあ、結構な歴史って考えれば考えられるけど、そんなむちゃくちゃ昔でもなかったっていうことなんですね。
そうだね。
うん。なんか結構老舗的なコーヒー店なのかなと思ったら、割と最近な雰囲気でもあると。で、日本にいつ来たかっていうと、
はい。
1996年。
あ、意外と古い。
あ、古いと思いました？
うん。もっと10年ぐらい前かと思ってた。
平成8年ですって。
東
京銀座に北米地区以外では初めてとなる日本1号店を出店。あ、ってことは何？海外1号店なのかな？
そういうことですな。
すごい。2012年3月現在で日本で一度も出店していないのは鳥取県と島根県の2つ。
やはりね。あそこはダメなんですな。
で、これは、
それはダメですな。
なんでなんだろうなっていうのもありますけど、なんか食材の流通上コストがかかってしまうっていう。
人が少ねえからだろ。
要因。だったらしいんですけど、
そうですか。
食材流通ルートの確保にメドがついてたためて、なんか生々しいですね。
はい、
来年の3月に島根県の松江市にある松江駅構内に1号店を出店すると発表されてるらしいですよ。
なるほど。じゃあ、鳥取だけが。
はい。将来的にはでも鳥取にも開業を検討していると。
鳥取が、取り残されたわけですね。
そうです。
なるほど。はい。
なんでですかね。やっぱりあんまり、なんかまあ行ったことないから、どんな感じなのかがよくわかんないですけど、やっぱそうなのかな。
でも日本で流通ルートがないとか言ったら多分他の国じゃ出せねえぜって思うけどね。
確かにそうですよね。日本、相当いい方ですもんね。
まあまあ、とりあえず鳥取にはないと。
うん。島根は準備中みたいな感じなのかな。
なるほどね。
で、まあ、今日本全国に何店舗あるのかっていうのが、うん、なんか帰ってなかったんですけど、ネット調べてたらなんか、県ごとの数みたいなのが出てたので、それを自分で自主的に計算してみたら、おそらく955店舗。
は
い、おー。1000店舗近く、全国に今あると。
なるほどね。
ちなみに、東京が261店舗。
うん。 まあ本当ドコンでもあるイメージあるよね。
そうなんですよね。でもやっぱりとはいえ何大都市とか、
うん、
人が多いところに多く、
それはもちろんそうだね。
あるイメージですよね、
うん。
一応僕が住んでいる最寄り駅にもありますけども、うん、なんかもうちょっと奥に行くと割となかったり。しますからね。
そうだね。うちの駅もないや、よく考えた
ら。まあ、競合店とかもありますから、まあ、その辺はうまいことなんか、
そうね。
全くそういう、それこそシアトルスタイルの、
うん、
なんかもう、その言葉がなんかもう、古い感じがしますけど、
はい。
そういうコーヒー店っていうのは、まあ、どこかしらにはあるのかなっていうのはありますけども、やっぱり東京は群を抜いて多くて、次がどこなんだ？神奈川かな？
まあ、神奈川。もしくは大阪じゃないですかね。
あ、そうですね。大阪も70ぐらいですね、うん。やっぱこの辺が多い。やっぱ大都市に多いんですね。
そうね。
まあ、そんな感じで、まあ、一応その、鳥取と島根は今はないですけど、まあ、一応全国的に展開されているという状況だと。だからまあ、スターバックスって聞いて、何それみたいな人っていうのは、
まあ、鳥取県民ぐらいですね、
きっとね。いや、まあ、まあ、そうね。まあでも、会っても行ったことない人っていうのはいると思いますけどね。
まあそうね。
僕も、本当に足運ぶようになったの最近ぐらいですよ。大学生だってそんなに行かなかったな。うん、なんかみんなが、
うん、
なんかこう、ちょっと休むみたいな、友達と一緒にいた時に休むがてら行こうみたいな感じで言われて、ついていくみたいな。
なるほどね。
自分で自主的に、あ、じゃあ今日はスタバのなんかを頼んでいこうかしらみたいなこと思いもしなかったですからね。だからまあ、ね、馴染みがない人はいるとは思うんですけど、はい、まあ一応全国的に展開はされているっていうのが現状です。うん、で、今度はメニューになりますが、メニュー、さっきもポロッと言いましたが、エスプレッソをメイン商品してるらしいんですね。
はい。
なんか僕コーヒー屋だと思ってたんで、うん、いろんなコーヒーが飲めるのがメインかなと思ってたんですけど、確かによくよく頼んでるものとかを考えると、なんかアメリカンとかそんなこと言ったことないし、
うん、
なんか書いてあるものをなんか適当に頼んでるみたいな感じなんですよね。
はい、
さっきお店で配ってるメニュー表みたいなやつを、もらってきて、猫屋さんにも見てもらってるんですけど、ね、まあ一応そのエスプレッソも売ってるんですけど、そのエスプレッソにこうミルクみたいなのを入れたりとか、こうブレンドしたようなものを、主に売っているのが、スターバックスらしい、シアトルスタイルなんですかね。
うん、そうなんだね、
なんかこれ、うん、結構なんか、あ、そうなんだなと思って、コーヒーの種類もそこに絞られてきてるんだなって、まあ一応、アメリカンみたいなのもあるんだと思うんですけど、ドリップコーヒーとかもあるにはあるんですけど、
うん、
そのドリップコーヒーを頼んでる人っていうのも、まあいらっしゃるとは思うんですけど、あんまり見たことないなっていうのもあるし。
そうだね。
よく聞くラテとか、カプチーノとか、うん、モカとか、あと何？あ、キャラメルマキアートとか。
そうですね。
キャラメルマキアートって一時期すごく流行らなかったですか？
流行りました。
僕なんだそれって思ったんですけど、
キャラメルマキアートとジャパチップフラペチーノはね、
あー、
すごくよく聞く単語だったね。
あー、うん、フラペチーノね、うん、なんのことやらさっぱりみたいな感じなんですけど、なんかね、マキアートはキャラメルマキアートはここに説明書いてあるんですけど、改めて見てみると、バニラシロップとスチームミルク、スチームってこうなんか泡立てるやつですね、ミルクをのコンビネーションに滑らかなフォームミルクもう何なのかもうもはやわかんないをたっぷり乗せ、その上からエスプレッソを注いでアクセントをつけました。仕上げにキャラメルソースをトッピングしたスターバックスの代表的なドリンクですっていう風に書いてあって、でも結局こう、何なのかがよくわかんないですよね。だからオリジナルなんですかね、マキアートって。
マキアートは違うんじゃないかな。
そういう種類があるんですかね。
わからんね。フラペチーノにはなんか商標登録ついてるから。
あ、ほんとだ。
うん。
R っていうやつがついてますね。
ね、
あ、ほんとだ。じゃあフラペチーノは、オリジナルかな。フラペチーノはちなみに、ね、キャラメルフラペチーノ、コーヒーベースにミルク、キャラメル、シロップと、氷をブレンドした人気のフローズンドリンク、冷たいやつですね。
そうですね。
トッ ピングしたホイップクリームとキャラメルソースと混ぜながら豊かでほんのり香ばしいキャラメルの風味をお楽しみくださいと。だからまあキャラメルマキアートとかはまあアイスもあるみたいですけど結構あったかいやつで飲む人が多いのかな。はい。フラペチーノはもう冷たいのオンリーということで。
そうですね。
だから夏場とか結構流行ってるんじゃないかなという雰囲気ですね。なんか全体的にミルクとかそういうものを混ぜるのが主なんですかね。その多分エスプレッソだけだと苦味が強調されちゃうから、それをうまくこうミルクとかなんか豆乳とかもあったりするんですけど、
はい、
そういうのを混ぜてこうまろやかな味わいにして出すみたいな感じなんですね。
うん、
だから僕よくよく考えたらホットミルク嫌いなんですよ。
あ、そうですか。
はい。でいつもなんかスターバックスラテとか頼んだりして、なんとなくそのするホットミルク感に。飲めなくはないんだけど、なんだろうなこの感じって思ったんですけど、要はまあホットミルクに混ぜてるんですからね、エスプレッソ。そりゃそうだっていう感じで。
うん、そりゃそうです。だってラテだもん。
いやでもね、わかんないんですよ、ラテが何なのかとか。前一回調べたんですけどね、すごい気になって。でももう忘れました。
そうっすか。
もう残念ながら。だからね、なんかこう、ほんと、その、お店で、この、なんだ、メニュー表、ごめんなさいね、皆さん、聞いてるだけだから分かんないと思うんですけど、この、今見てるメニュー表には、実際の写真がついてるので、はい、あ、こういう感じの飲み物なのねっていうのが目で分かるんですけど、お店に行った時に、その、なんだ、メニュー表みたいなのが、こう、頭上にあったりするんですけど、そこには絵とかがないんで、
はい、
一体これはどういう汁物なのかとか、説明もないから、まあ、聞きゃいいっちゃいいんですけど、なんか、そこで、なんか、いろいろ事細かに聞くのは、その、スターバックスという空間において、なんですかね、いけてないというか、
うん。そうですね。
なんだろうな、そこで、なんかこう、あわあわしたら負けみたいな雰囲気があるじゃないですか、スターバックスって。まあ、そういうのがまた偏見なんでしょうけども、だからなんかこう、なんかよくわかんないから、とりあえずわかるものっていう感じで、あ、じゃあココアお願いします、みたいな。すごい保守的な頼み方を現在もしてるんですよ。
そうですか。
いやーダメだなーと思って。だからそういうのもあってちょっと詳しくなれたらいいなと思ったんですけど、まあちょっと調べた感じだと、うん、やっぱりわかんないみたいなところが、なかなか難しいなーと思ったのが正直なところです。ただまあそのエスプレッソコーヒーっていうのがメインで、それにいろいろこう足したりとかしてるっていうものなんだなっていうのは、さすがに理解しました。
はい。
はい。で、あと、スターバックスといえばサイズですけど、S とか M とか L とかじゃないんですよね。
そう、まあそうですね。
一応、それに相当するサイズは、になってるんですけど、
はい。
S サイズに相当するのが、ショート。
はい。
まあ、ショートだったら、まあまあ、小さいのかなっていうのは、なんとなくわかるんですけど、M サイズに相当するのがトール。高いトールか。L サイズがグランデ。もうこの辺からよくわかんない。
はい、
LL、ベンティ。もう M、S とかっていいじゃないって思うんですけど。
そうですね。ベンティができたのも結構最近ですよね、確かに。
あ、そうなんですか、
うん、
詳しいです、ね。
アメリカにはずっとあったとは思うんだけど。
はい。多分向こうは、基本的に飲む量多いはずだから、
そうだ
ね、むしろなんか調べてたら、ショートサイズは書いてない、あるにはあるけど書いてないみたいなことが書いて、ウィキペディアに書いてあったので
、
やっぱり、ベンティとかのサイズぐらいの方が飲み応えがあるのかなみたいな。
そうだね。ベンティ 590ml。
うん。
うん。
結構な量ですね。
そうだね。
なんかもう、それだけでもなんかタプタプになりそうな感じで。いやー、ほんとすごい。で、なんか、ポロッと書いてあったんですけど、さっきその、飲み物、いろんな種類ありましたけど、その中にエスプレッソが入ってるって言ったんですが、その、やっぱりサイズごとにそのエスプレッソの量っていうのが調整されるじゃないですか。
ですね。
ところが、なんか、ショートサイズ、一番 S サイズですね、と、トールサイズ、M サイズは、その、量が同じなんですって。
エスプレッソの量が同じ。
ってことは、必然的に味が、薄い。その、エスプレッソの味わいが、トールは少ないと。
そうですね。ショート 240ml、トール 350ml ですから、
うん、
110ml 分薄くなると
ですね。はい。うん、それはもう、そのミルクなりなんなりに含まれてしまってるってことなんですね。
はい。
だから、なんかどうしてもそのトールサイズで、そのコーヒー感の強いドリンクが欲しい場合は、別料金50円で、エスプレッソワンショットっていうんですね。
うん、
追加することもできるって書いてあって。
うーん、
あー、じゃあ本当にその、味わい的に、こだわりがある人っていうのは、こう、トールで、ワンショット追加でお願いしますとかって頼むんだなと思って。
できる人みたいなね、それね。
すごいですよね。うん、そう、なんか、本当に、いろいろなんかトッピングとかもできるらしいんですけど、
はい。
それがもう全くわかんない。ただでさえメニューが何なのかもわかってないのに、そこに来て、その、何、細かい設定みたいなのも一応できるんですよ。調べてみたら、無料でできること。リストレッド。何それっていう感じですけど、
はい、
量を少なめにした抽出エスプレッソショット。だから、量を減らすってことなのかな、エスプレッソの。
うん、
で、あと、ミルクを変える。脂肪がない。無脂肪乳、低脂肪乳、牛乳、高脂肪乳に分けること、選択することができると。そんなにミルクの種類もいっぱいあるんですね。
ね。
で、あと、温度。熱々に、ぬるめにっていう設定もできると。あと、ソースの追加。チョコレートソース、キャラメルソースは無料で、トッピングできると、
うん。
シロップの量、パウダーの量、ホイップクリームの量、フォームミルクの量。あと、コンディメント。だからココア、シナモン、バニラパウダー、ミルク、コーヒーフレッシュ、蜂蜜、ガムシロップなども、お好みで。つけることができる。
なるほど。
あと、ノンアイス、氷なしもセットやることができるっていうことなんですね。だから結構その、こだわりとかがある人は、ホイップクリームの量を多めでお願いしますとか、あとちょっと猫舌だからぬるめでお願いしますとか、
はい、
そういう指定、細かい指定も持ってくれるってことなんですね。
そうですね。
だから、わかってる人は、きっとこう、何もう、あるんですよね。お決まりの、なんていうんですかね、こう、リクエストみたいなのが。
はい。
でも、こんなん、絶対、とっさに言えないですよね。
そうね、ま、決めていかないとね。
まず、その、ミルクの種類どうしようかしらとかって思って、今まで頼んでるのは多分普通の牛乳なんだと思うんですけど、
うん、
ちょっと最近、カロリーが気になるから、無脂肪牛乳でお願いします、みたいな。まあそもそもスターバックスに提示してアウトなんですけど、
はい、
甘い甘いやつですからね。だからなんかこうそういうことをこうねこだわってる人っていうのもいるんだなっていうか、まあお店もそれを推奨してるんだなと思うと、
うん、
すごいなと思うとともに、なんかこういまいちこう何なれ親しめないところの一つになっちゃうのかな、難しいっていう点でね。
確かにね、そういうコールがあるところはね、うん、少しハードルが上がりますよね。
なんかこうで、それを、まあ言わなくてもいいからまだいけますけど、こうね、みんながそんな感じでやられたらね、結構居心地悪いですからね。すごいなぁと思って。ちなみに、あと、有料でも、さっき出てきた、エスプレッソのショットの追加とか、はい、シロップの変更追加とか、ミルクを豆乳に変更とか、
うん、
そういうこともできるらしいですね。
なるほどね。まあまあ、ジローのコールみたいなもんですね。
あー、僕わかんない、そういえば。
ニンニク、野菜、油、辛麺みたいな。
はぁ、あ。ああいうのって、だって書いてないでしょ？
書いてないです。あれがわかんないと、ギルティーですから。そんなことありませんけどね。
あ、まあネットとかで調べれば載ってんのか。
まあネットで調べると余計わかんなくなりますからね、ジローの場合はね。
あー、僕一回しか行ったことないけど、全くよくわからないまま行ったから、ニンニクどうするって言われて。
お願いします。
そう、お願いしますって言いました、確
か。間違ってる。感じになります。まあそれはいいや、ジロー。
まあそんな感じで ね、なかなかこう、はい、あ、まあ何も言わなかったらそのオリジナル状態で出してくれるんでまだいいんですけど、
ね、
まあ、
基本それは一番美味しいはずですからね、万人に。
そうですね、うん、まあだからそういうこだわりを持ってる人はそういう風にこういろいろ無料なり有料なりでこう変更を聞く、融通が効くっていうことですね、はい、であと特徴としてはさっきも出てきましたけど、タンブラーを推奨してたりするんですよ。なんかエコの問題とかそういうのもあってってことで、う
ん、タンブラー持ってると何か変わるんですか？
ですね、入れ物代20円引きっていうのが一番大きいかな。
あ、いつもじゃあ20円取られてるわけですね、普通の人々。
そうですね、 今日もその、これ実は買ったんですけど、今日も。
はい。
ちょうどなんか、なんだ、忘れちゃった、ホリデーシーズンっていうらしいんですけど、今、うん、そこでしか出してない、なんか、ナッティープラリネフラペチーノっていうよくわからないのを頼んだんですよ。ああ、
なんか、想像がつきますね。
はい。
ナッティーでかつプラリネな感じなんでしょう。
はい。それを、もうね、よくわかんないでしょ。で、これを頼んだら、ここに、カップ値引きって書いてあると思うんですけど、
本当だ。
20円引かれてるんですよ。
へぇ
これは、まあ、でもこのね、タンブラー自体がね、まあ、3000円ちょっとしたんでね、うん。
びっくりするよね。
なんかもう、あーって感じなんですけど。だから、まあ、で、そして今僕、ね、
3000円高えな。
でしょこれ、この大きさで、これ、トールサイズ、さっきの M サイズが入る、うん、やつなんですけど、ちょっとねって感じで。あと僕、何にも気にせず頼んだんですけど、今、見たらフラペチーノって書いてあって、フラペチーノって冷たいやつしかないっていうことでね。うん、あ、冷たいんだっていうことね。軽く絶望してるんですけど、なんでこれ頼んじゃったかな。まあいいや。
はい。
まあ、お店で飲むっていう意味ではいいのかもしれないですけどね。もう外出しちゃったからね。
そうね。そうね。
タンブラーではキンキンに冷えたままですね、この。
そうですね。もう、えらいことですよ。
ほんと、あったかいところ早く行かないと。まあそんな感じで、お店でも結構タンブラー売ってんですよね。本当に。はい、いろんな種類で。なんか、このタンブラーを買った時に、その店員さんがいろいろ説明してくれたんですよ。なんか、これはちょうど、なんか、クリスマスシーズン限定のやつで、うん、本当人気でもうほとんどの売れ残りないんですよ、みたいな。
はい。
早めに買った方がいいかもしれないですって言われて。で、あ、じゃあ買おうかなと思って、
うん、
あ、じゃあこれ、赤と白があったんで、
はい。
男が使うとしたらどっちがいいですかって言われて、あ、男性ですかって言われて、
うん。
あはーって言ったら、まあ、男性女性とかに限らず、その赤の方だとクリスマス色が強いので、
うん、
なんかクリスマスシーズンしか使いにくいかなっていうのはあるんですけど、白だったらそんなに強くないから、まあ、一年中使おうと思えば使えるから、白の方がいいんじゃないですかねって言われて、
はい。
あ、じゃあ白でお願いしますって言ったら、頼んでもいないのに、プレゼント放送してくれたんですよ。
ああ。
どうやら僕はそれを、僕は自分が使う用として買ったんですけど、
はい。
お店の人は、プレゼント用、しかも男性にっていうふうに、
そうだね。
取られたようで、いいですね、タンブラーとかきっと喜ぶと思いますよ、とか言われて、なんかすごい、なんかすごいまずい、なんかレッテルを貼られてるんじゃないかと思いつつ、もう今更、ね、あ、自分が使うんですとも言えず、丁寧に放送してもらい、喜んでくれるといいですね、みたいな。
そうです
か。しばらく開けられなかったんですよ、だから。本当は、なんかもうその時買った時に、うん、包んでもらったりしてなかったら、もうそのままそれに、なんか入れてもらって、
ね、
じゃあ買おう、頼もうかなみたいな感じだったんですけど、
うん、
そのまま一回家に持って帰って、しばらくそれを見て、一日ぐらい放置して、まあ、あげる人もいないし。
すごくエコではないね。
そう、なんかとっても、そう、エコを推奨してタンブラーを買うのに、その包み紙とかは結局いらなかった
ね。そうだね。
あーちゃーみたいな感じだったんですけど、その、なんだろうな、シーンになってね。これがいいんじゃないですかねとか言ってくれた店員さんもあるので、ね、ちょっと悲しくなっちゃったっていうのと、あとそれを、よりによって最寄り駅で買っちゃったから、最寄り駅でこれを出せないっていうね。
覚えてねえよな。
いやー、もう怖い怖い怖い。ほんと使えないですよ。もうやっちまったなって感じで、ほんと。タンブラー一つ買うってもこんな失敗をしてるわけですからね、僕のせいじゃねえよって思うんですがね。
はい。
あと、まあ、コーヒー、なんだ、スターバックスの特徴としては、なんかね、セミナーをやってんですよ。
セミナー？
はい、僕知らなかったんですけど、うん、なんか、ちょうどこのタンブラーで、さっき頼んだ、そのホリデーシーズン限定の注文を、このスターバックスカードで頼むと、なんか、プレゼントが当たる可能性がありますみたいなキャンペーンを今やってるらしくて、まあ、せっかく調べてるから、まあ、登録してみようと思ってやってたら、そのネットで調べてたら書いてあったんですけど、なんかコーヒーの、なんだ、選び方とか、美味しい入れ方、味わい方とか。
なるほどね。
あと、店舗をよりお気軽に利用していただくためのなんか話みたいなのを、 セミナー形式でやってるらしいんですよ。
へえ。
で、ちょっとね、興味があるんで行ってみたいなと思ったんですけど、3000円ぐらいかかるらしいので、
でもいいんじゃないですか、このスタバ女子みたいな感じがいっぱいいるかもしれないよ。
あ、そうですね。なんか、ね、
感じやすい大学生みたいなのがいっぱいい
る。紹介動画みたいなのを見たら、うん、その、男性2、3人と女性4、5人みたいな、小チームみたいなやつに、うん、その、説明する、多分スターバックスで勤めてる店員さんが、こういう感じで作るんですよ、みたいなとか、こうやって選ぶんですよ、みたいなのを説明して、で、実際に味わって、あ、美味しいね、みたいなことを言ってるんですよ。超リアージュ的な雰囲気。
いいじゃん。ついにそういうところに足を踏み入れるんだよね。
いやでもそこに僕がいる光景は見えなかったんですけど、なんか、スターバックスってなんか、会員もあるんですよ。マイスターバックス会員っていうのがあって、このさっき出てきたスターバックスカードの残高とかを見たり、あと何チャージとかもできるんですけど、うん、そういうのをしたりとかっていうことができたり、あとプレゼントもらえたりとか特別な案内をもらえたりっていう中に、そのセミナーに無料で参加できるかもしれない権利プレゼントみたいなのがあって、
お
ダメ元で昨日ねやりましたけどね。
そうですか。
あの商品の発送を持ってって書いてあって、発送よくわかんないとか思いながら、
うん、
まあだからもしかしたら行くかもしれないと。
なるほどね。
まあこんな感じでね、なんかちょっとそのスターバックスというおしゃれなね領域に足を片足を突っ込みつつある私なんですけれどもね、
はい、
明らかにね場違いな感じは否めないのでね、
いえいえいえ、
みんななんかもうお客さんがね優雅ですよ。
まあ優雅っていうか分かってない、なんか反活が多い気がするけどね。スターバックスはね。
何なんでしょうね。
あの、アップル愛用者率は何なの？
あ、ね。
うん。イラッとするよね。
ほんと。何ですかね。みんなそんなに仕事をする必要あるのかな？勉強してる人も多いし、なんか、おしゃれな、ね、あの、マダムたちが楽しそうにおしゃべりしてたりとかね。いろいろしてますけど。
ね、まあ、ぜひ TPO をわきまえてね、すべてやっていただきたいと思いますね。
そういう意味では一番僕は TPO をわきまえてないような気もしなくもないですけどね。まあ、こんな感じでザックバランに、あの、スタバについて話しましたけれどもね。
はい。
皆さんもね、ちょっとやんわりと知らなかったこともあったかもしれないので、なんか、たまに行ってみようかなみたいな人もいるかもしれないのでね、ぜひ足を運んでいただければと。
はい。
ね、これ、ここまで話したんだからね、少しはスターバックスに貢献したいなという気もしなくもない。
そうですね。そうそう、スポンサー契約が来るかもしれないね。
あー、え、まさかの？そしたら、え、どうなるんだろう。お金がもらえたらどうなるんだろう。何に使えるんですかね。え、でもお金かからないかな。ゲスト？
ゲスト。
ゲスト。
毎回毎回ドリンクをね、提供してくれるみたいな。
あー、いいですね。はい。お願いします、スターバックス。はい、じゃあまあこんな感じで、グダグダですいませんでしたが、この辺で2部を終了します。